君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
最近人が喋るのを理解するコンピューターとかありますが、手話はどうでしょう。手話。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は人の動きを数値化し計算式に当てはめることで人の動きの仕組みを探る研究、義歌大情報知能工学系福村直弘先生の研究室を訪ねます。
人の動きの研究をしてらっしゃる、はい、ね、ということで、はい、なんか体育の先生みたいですけれども、
体育の先生とはちょっと違うというか、まあ、かなり違っていてですね、はい、まあ人間がその運動、まあ、もっと僕の使うのはシンプルな運動なんて簡単な運動なんですけども、うん、そういった運動がなんていうか、どうやってコントロールされているかという、そういうところを、まあ、興味を持って研究をしています。
どうやってコントロールしてるか。
私もともとですね、こういう研究始めたのは、はい、学生の時に自分の専攻を決める時にですね、うん、ふと疑問に思ったことがあって、うん、なんで自分は転ばずに立っているんだろう、うん、なんで歩いている時にバタンと横に倒れたりしないんだろうっていうことをふと疑問に思った。
先生なんか哲学専攻か
みたいな。いやそういうことではなくて、うんうん、そういう哲学的なことは全くなくて、単にそういう普通にこう直立して立っているというのは、うん、まあ、重心がかなり高いと腰のあたりとかそれにあって、はい、要するにまあ皆さん子供の頃やったと思うんですが、ほうきをこう手の上に乗せて、
あ、って掃除サボるタイプ
だ、やりますね。あれと同じ話なわけですよ。重たいものが上にあるものの棒についているものをこう直立して立って、
人間ってそんなに不安定なんですか。
まあ不安ですよね、基本的に重心がここの高いところにあるわけ。
僕の体型なんか結構重心下の方にあるなと思ったんですけど、
それでもやっぱり、うん、難しいわけですね、だから我々そう普段何気なくやってることって実は割と難しいことをやっていて、
コントロールしてる
わけ。コントロールしてる。でそれはどうしてできているんだろうっていうことをふと思って、そういう研究室を選んだというところなんですね。
それ工学的に答えを出せるわけですか。
出したいと思って研究しているという。まあ、実際今やってることは、うん、腕の動きだったり手の動きだったりして、はい、立ってる話っていうのは全然違ってる話になってるんですけども、まあ、実際にはそういう人がどうやってそんな難しいことをやってるんだろうっていうのを、まあ、研究して
腕の動き、まあ、そう言いながら福村先生先ほどからすごくオーバーアクションで僕にですね説明を結構ゼッシャーで話す先生ですね福村先生ね。
そうですかね。まあ、運動をやってるので身振りで伝えるというのは非常に大事なことだということ。
やっぱりスポーツマンでもいらっしゃるんですか。
いや、そんなく、まあ、スポーツそんなに。
最近は何やってらっしゃるんですか。
いや、もう最近も本当に、ね、子供とサッカーやるぐらいです。
サッカーとか、って言いながらもですね身振り手振りでいろいろ話をしてくれてる福村先生ですけど、はい、こういった人間の例えば腕の動きとかがどうしてこう動くのかとか、そういうことですか。
そうですね、まあ、どうやってコントロールされて、要するに正確に手がこうちゃんと目標の位置に行くのはどうしてなんだろうかとかですね。
今人差し指を伸ばして先生がですね腕を伸ばしてどうしてここの方に正確に腕が伸びるのかとかやってますけれども、
例えばその実際に人間がこの位置を、はい、手の位置がどこにあるかっていうのを、まあ、視覚的に認知するのは非常に時間がかかってしまうわけなんですよね、うん、例えばピカッと光って、はい、そこに手を動かそうってした時に、うんうん、まあ、反応するのにやっぱりすごく時間がかかっちゃうわけなんですよ。
LED ランプがポッとついたとこにそこに指をヒュッと持ってく
る、手と動かすっていう時にその動かし始めるまでにまず時間がかかっちゃうわけですよね、
はい、
うん、どういうことかというと、ここに自分の手がどこにあるかとかいうのを目標の位置っていうのをこう、
あ、まず自分の指が最初どこにあるかっていうのを認知して、
で、でターゲットがどこにあるかっていうのを認知して、うん、でそれでこう調べな比べながら
正確に
見ながら、
あ、動いてる
到着って、うん、そんなことしてるわけがないわけなんですよ。
あ、やっぱりやってないんですか。
やってない、まあ、やってはもちろんやっては視覚的にちゃんと確認はしてるわけですけども、うんうん、その差を 使いながらターゲットの位置との差を使いながら、うん、いわゆるあのロボット工学的に言うとフィードバック制御というものを普通にやっていると間に合わないわけなんですね。
あ、うん、
なのでここまでそうどうやってうまくやるきちっと正確にいくんだろうかというのは、まあ、実は割とよく分かってない話だったりするわけですね。
よく分かってない、今日分かっててその話が聞けるのかなと思ったんですけれども
いやあのまあいろいろ考えられていて最初からもうえいやって動かす位置が動かし方が分かってるんだっていう考え方とか、うん、あるいはあの時々ここ自分の手がこれぐらいその遅れてる分だけ、うん、あの先にどの辺につくんだろうっていうのを
予測し
ながらやってるとか、まあ、いろんな説があります。
先生はどう思われる
ケースバイケース
ケースバイケース
これは多分私の今まで見てきた実験データかと多分ケースバイケースでえいってもちろんえいってやるの、まあ、早い運動の場合はもちろんえいってやっちゃいけないし、うん、ゆっくりやってる運動だとそういうちゃんと予測しながらやってる、まあ、そういうことになるかなというふうに思ってます。
あ、なるほど。確かに僕らね指をヒュッと動かすわけですけれども、そういうのをどういう制御で自分はやってるのかっていうのは考えたこともなかったですね。
そうだと思うんです。普通考えないですね、うん、ですね、意識に上らずにやってることっていうのが何かこう運動しているわけですから、出力しているわけですから、うん、何かこう計算をしているわけですね。そのどういうアルゴリズムで計算しているか、どういう仕組みでやるか。
例えば自分の指は見えている状態で、その LED ランプ光るのも見えている状態なんだけれども、指を持っていく途中経過だけ目隠しがあって見られないってなったら調子が狂ったりするんですかね。じゃあ
いや、それもその実験条件によって、うん、当然途中は隠れても到達できないことは普通にない。であの皆さんこの暗闇の中で真っ暗な部屋に一人暮らしの方が暗闇の部屋に入ってて、うん、ペッと電気つけるっていう時に、うん、まあそうスイッチ分かりますよね、割とね、割とパッと、まあ、この辺だな、
まあ、スイッチ見えてれば
分かります。いや見えない、真っ暗な状態でも
見えないと僕結構ダメなんです
よ、ね、それはまあ、あれですけど、うん、あのまあ大体やっぱ位置は分かってるんですね、うんうん、だからこうこのように、まあ、この辺に立って、ここに手を伸ばせば、はい、スイッチはこの辺あるよっていうのは、まあ、私は分かってるわけで、それは要するにもう初めからこう動かそうと決めてるわけですよね。それもフィードフォワードの制御っていうんですけども、うん、まあ、最初からこう動かそうと出すと。でも行ってみてちゃんとずれてるので、うん、じゃあそこをこうちょっと修正しましょうといった時は、まあ、一生懸命見ない目で多分フィードバックかけると思うんですけど、
ね、うん、そういうのが、まあ、工学的な人の動きの研究と、
そうですね、
いうことになるわけなんですね、はい、まあ、もちろん先生が日々研究室真っ暗にして電源のボタンを押すことをやっているとも思えないんで、実際にこの研究室でやっていることっていうと例えばどういうことがあるんですか。
まあ、そういう人の動きが、まあ、どういうふうに作られているかとか、はい、さっきそのフィードフォワード、要するに最初からやり方を決めているということの、一つの考え方として、まあ、人が常に大体同じような運動を実はするんですね、うん、人運動すごく複雑なように思えるんですけれども、
人っていうのは人が変わっても
割と実は腕の特に腕の運動は、うん、単純な運動であればですけれども、うん、割と同じような運動をするということが分かっていて、ところが実はやり方はいろいろある。例えば今のボタンの、スイッチを押すボタンですね、はい、もうスイッチにまっすぐ手を伸ばす場合と、うん、ちょっと回り道ってこう伸ばしても
、あー、オーバースロー、アンダースローとか
アンダースローやってもいいんですね、うん、でだけどはい、やってくださいって言うと特に何も言わなければ、まあ、大体同じような運動をするわけですね。でそれは多分最初からそう決めてるんだろうと、このやりや、うん、これが、まあ、ある意味やりやすいだろうと、うん、いうことを決めてるんだろうと。
一番いい方法というのは結局人が変わっても誰でも同じになるっていうこと。
そうですね、うん、まあ、それは多分なんかその人間にとっていい都合のいい基準があるでしょうという考え方が、
大体みんな同じ関節してますもんね、
でそれが多分、まあ、滑らかな軌道を選んでるでしょうという、うん、
滑らかな軌道、
滑らかな軌道、
無理のない、
そうですね、うん、別にガタガタ しないような、スーッといくような軌道を選んでるでしょうということですね、うん、まあ、そういうのがやりやすいでしょうということで、じゃあそれを計算してみようと
計算式がある、
計算式があるんですね、うん、それでそれをで計算してみると、まあ、大体人の運動というのは時間の5時間数という、
あ、2時間数
じゃなくて2時間数、3時間、2時間数、3時間数、4時間数の5時間
数, 5時間数
で、うん、まあ、大体よく近似できるということが分かってきているので、うん、まあ、それを使って、 人の動きを、まあ、解析してみようというような研究をしています。
5次関数にもなるとアルファベットがいっぱい出てきそうですね。
そうですね、変数は確かにたくさん出てくるんですけれども、うん、ただまあこれまた幸い最近のコンピューターテクノロジー の, 、うん、発達で、まあ、その辺はすぐ
コンピューターが計算してくれる、
ささっと計算してくれるので、まあ、割と近似した軌道をすぐ計算できるということですね、
うん、そういう研究っていうのは結構こうもう歴史のある研究なんですか。そう5次関数で解こうっていうのも福村先生が、
私が言い出したわけではなくて、うん、もう私が学生のやってた頃の前に、あもう既にもうそういう話はあったという。
そんな研究があるんですね。
そうですね、皆さんの知られてないところに地道になんかやってる人が、よくわからない、うん、ところに興味を持ってやってる人が、
蛍光灯のスイッチを入れる5次関数の数式があるんですね。はい、で先生の研究というのは、
でそれを、まあ、使って、今や取り組んでいるのは、まあ、分かりやすい手話の
手話、
耳の不自由な方が使うその手話を、はい、やってもらったときに、それがどういう文章の意味であるか、うん、どういう単語の意味であるかというのを、はい、まあ、認識するようなシステムを、まあ、その人の動きの特徴を使ってやりたいというふうに思ってやっています、うん、
手話を数値化してコンピューターに分からせるということなん
ですね。まずその手話のモーションキャプチャーを使って取って計測してもらって、はい、でそのデータを、まあ、さっき言ったその5次関数で近似してあげるということをすると、うん、いくつかの非常にこう小数の特徴点、うん、特徴量に、落とし込むことができるので、うん、それを使って認識してあげると、うん、非常にその単語の意味にすぐ照合できる。
手話って言ってもでも言語ですから、ね、いっぱい言葉があって似た動きもあると思うんですけれども、特徴的なところがあれば区別できる。
そうですね、今のところの、うん、まあ、割とまだ狭い範囲ではありますけれども、は
い、研究が進んでいるというところです。モーションキャプチャーってよくハリウッド映画とかでね、俳優さんの動きを CG にするときに使ったりする、あの技術ですよね。
そうですね、まあまあ、そういうハリウッドとかで使うのはカメラ型のモーションキャプチャーが多いと思うんですけれども、はい、まあ、今回我々のところで今使っているのは磁気、うん、式のモーションキャプチャーでして、
ピンポン玉とかつけない、
つけないでだったらその代わりちょっとは狭い範囲でしか撮れないので、
ワイヤーアクションとかやるわけじゃないから、ね、まあ、手話やるわけですからね、
走り回って手話する人数いないので、はい、よろしいかなと思います、
はい、ということで、実はこの実験室のちょうど真ん中のあたりにですね、研究室のスタッフの方ですか、
はい、比嘉くんが、
比嘉くんが
スタンバイしています、はい、
こんにちは。
こんにちは、
福村研究室ですか。
そうです。
はい、今お一人しかいないですけども、一人ってことはない。
そうですね、まあ、うちは結構少ない方なんですけど、はい、まあ、少人数でバイバイ楽しくやってます。
学生さんなんですか。
あ、そうです、大学院の1年生です。今
1年もうすぐ経つかなという感じ。
そうです。
ここでは比嘉くんは何をやりたいなと目論んでる。
あ、もう僕はこの手話の研究をやってて、うん、今は単語のデモンストレーションなんですけど、はい、後々に文章、手話の文章を翻訳できるようなものを作れたらいいなと思っています、う
ん、と言いながらやっぱり福村先生みたいにですね、頭をかいたり耳をかいたりいろいろな動きと一緒にお話をしてくれる比嘉くんなんですけれども、で気になるんですが、右腕の手首にですね、なんかアームバンドをしてまして、そこから電源コードが伸びてるんですけれども、ここから比嘉くんは電源を供給されてるんですか。
いや、そういうわけではないですね。これはセンサーなんですけど、はい、このセンサーでその今からやる手話の腕の運動を計測する、うん、ということになります。
腕が動くと、はい、さっきの磁場で計測するっていう機械が認識してくれるわけなんですね。
そうです、この空間内のどこをこれが通ったかっていう3次元データが得られます、う
ん、3次元で。
はい、
で、片やこっちの液晶画面の方にはですね、いろいろなウィンドウが開いてるんですけれども、じゃあ実際にやってみていただけますか。
はい、すね、はい、まあ、まず覚えるという単語を、
覚えるという手話、はい、あ今、はい、手話っぽいことを比嘉くんがやってくれましたが、はい、もう本当に一瞬ですね、
はい
はい、そうするとですね、X 軸 Y 軸のグラフが出まして、波形が、はい、お山が3つピョンピョンピョンと出てますね、はい
はい、これが今やった運動の、速度のプロファイルになります。
これ右が時間軸、
あ、右、そうです、ごめんなさい、右が時間軸で
上が、
速度になります。
あ、速度、
手の動きの速度ですね。
あ、
でちょうどこの速度の形を見ると、 大体この辺で手話をやってるだろうという、まあ、真ん中のちょうど山ですね、これ今の場合は。
あ、なるほど、ね、前後の山は余計な動きと、
余計な動きということで、ここの部分は取り除いちゃって、ここの部分だけで解析しましょうと、はい、
おお、うん、
でそれをあの持ってったのはこっちの3次元のグラフ、
あ、3次元グラフというのはなかなか見慣れないですけれども、ね、あの俯瞰で見た立方体みたいな、
そうですね、
そんな感じになってまして、これはあの X 軸 Y 軸の他にもう一本、
Z 軸も
Z 軸があるという形になってます。その中に曲線がね、赤い曲線と緑の曲線とうねーとうねってますが、はい、これは何を表してる、
この赤い曲線が今の彼比嘉君がやってくれた、はい、手話の、まあ、3次元空間でどう動いたかという、
あ、このキューブの中で比嘉君の右腕が動いた軌跡が、
はい、ここに描かれていると思います。それに対してちょっとさっき述べました、はい、あの、まあ、5次関数というのを使って近似したのがこの緑の線になります。
近似したっていうのは
この軌跡にですね似たような、
赤いのが実際の比嘉君の動き で、ええ、でそれに近似した
のがこの緑のデータです。で、5次関数を使ってあげると、うん、ここにちょうど真ん中に丸があるんですけども、まあ、始点と終点に加えてこの丸を通る5次関数を計算しなさいというと、うん、一番よく近似できますよということをここで表しています。
あ、まあ、人間の動きなんてファジーでいろんな風に動くわけですけれども、僕が知っている動きの中ではこれが一番近いかなっていうのを発見するために
知ってるというか、この経由点をここに定めてあげると、うん、もうちゃんとこの軌道に近い軌道が作れますよということです。
ああ、なるほど、そのための、ま、真ん中の丸をポンと、
そうですね、丸も一個ポンと置いてあげれば、こことこと、だから逆に人にこの始点とこの経由点とこの終点を通る運動をしてくださいというと、だいたいさっき比嘉君がやったような運動になると、なるはずだということです。
こういうのに5次関数を使っている、
5次関数を使うとこの1点だけしかいらなくなる、
はあ、やっぱりその点は増やすと計算が煩雑になって時間がかかったり、
時間がかかるし、これがデータから今度は翻訳をしたいわけなんですが、うん、その翻訳するときにいろんな候補が出てきてしまって、はあ、分からなくなると。
なるほど、
なるべく重要な情報だけを抽出したいというですね、うん、このデータの時系列の長いデータから。
へえ。でもう一つの窓にですね、覚えるってちゃんと言葉が出てきました、
うん、でこれで今この今の経由点のデータを使って、うん、まあ、元々ある辞書データと比べてみて、まあ、一番近いのはどれですかと言われると、まあ、この覚えるという単語が出てくると、まあ、そういうシステムになります。
すごい、今生放送ではないですがテイクワンで100発100中
これはそうですね、今一発なのでまあ割とうまくいったよかったなっていうところではあります、う
ん、ラジオお聞きの皆さん疑っているかもしれませんがこれテイク2とかテイク3じゃありませんもうちゃんと覚える。で実はさっきリハーサルもあってね、あのリハーサルの時には単語別の単語、何でしたっけ、
あの時釣りでしたね。あ、釣りをするの釣りですね。
釣りも100発100中で、僕このコンピューターが間違えてるの見たことないんですけれども、うん、もうほぼ100発100中。
いや、まあそこまでは
頭に間違う、
まあ、やっぱりうん10回、まあ、20回に1回ぐらいですかね、
うん、間違うこともあるけれど、はい、すごいものができましたね。
まだですね、単語数が限られている範囲ですので、うん、まあ、それぐらい、まあ、出てもいいかなというふうには思いますけれども、
まあ、確かにね、あの手話通訳者の人があの講演会の通訳やってる時みたいな感じではまだ、
もちろん、
ね、翻訳はできないでしょうけども、こうやって単語単語でしたらかなりの精度で出せる。
そうですね、はい、うん、そう思いたいですね、
うん、まあ、いろんな技術が詰め込まれてるんでしょうけれども、一番の根幹はその5次関数で人の動きをっていう、はい、そうですね、はい、こういった研究っていうのはどうですか、今後応用としてはどんなことが考えられるんですか。
まあまあ、こうやってですね、まあ、いろんなもっと、複雑なですね運動を、まあ、こういった方法で解析していって、うん、まあ、その運動がどう、運動を例えば学習するためですね、うん、いろんなスポーツとか、あるいはさまざまな技能があると思うんですが、
はい、
そういったものが、うまく学習できる、早く習得できるような方法みたいなのが、まあ、見つけられたらいいなというふうに思っています。
あ、スポーツ技術への応用とかですね。僕思ったんですが、よく昔からのゼスチャーっていうクイズゲームがあるんですけれども、はいはいはいはい、あれ得意そうですね、このコンピューターね
そうですね、もともとそういう、まあ、ジェスチャー認識みたいなのっていうのを、うん、意識して、ね、その中でまあ一番やりやすいのは、ちゃんと答えが出てきやすいのが手話なんですから、うん、そういう手話 やってみようかなと思ったところにしますので、ね、
クリスマスイブの夜酔っ払いながらお土産の寿司折りを持って歩いてるお父さんとか
そうですね、まあ、それをやって、もちろん認識できればいいんですけど、まあ、答えは一位で決まらないので、まあ、手話の方がやりやすいかなということで最初これ、
はい、先生比嘉君どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました福村先生の業界用語は
冗長性。人間などの生物は多くの関節を持っていますので、ある運動の目的が与えられたときにそれを満たす関節の動かし方の組み合わせは多数存在します。これを冗長性と言います。例えば三次元空間のある一点に指先を位置する姿勢はたくさんありますが、そのような運動の目的が与えられたときに人は何らかの基準で適当な姿勢を選ぶことで運動を実現しています。本冗長性の問題は一般の問題としては厄介な問題ですが、生態はこれをうまく利用あるいは解決することで巧みな運動を実現していると考えられています。
大学にはよく何々学部何々学部ってありますけれども、実は技科大には工学部しかないんです。技科大生はみんな工学部の学生なんです。でも建築都市システム学系とか情報知能工学系とかあるよねって思っちゃうんですけれども、ああいうのは学部じゃなくて家庭専攻って呼ばれるもので、工学部に含まれる、まあ、学科みたいなもんなんです。今豊橋技術科学大学には5つの家庭専攻があって K って呼ばれています。秋葉系とか太陽系とかの K を書くんですけどね、5つの K は簡単に 1K 2K 3K 4K 5K って呼ばれたりもしますけれども、正確には 1K は機械工学系、 2K は電気電子情報工学系、 3K は情報知能工学系、 4K は環境生命工学系、5K は建築都市システム学系となっています。皆さんが一番興味深いのはどれ系ですか？ 天白の城技科大。最近の車は賢い、燃費よく走るし、障害物で止まるし、道に沿って走る。もはや車に全部任せた方が交通事故も減るんじゃないの。次週2月7日の天白の城は GPS を使って走ってる道路の制限時速の情報も取得、それを守って走ってくれる車のシステムの研究、技科大建築都市システム学系松尾幸次郎先生を訪ねます。お楽しみに。